社会面、暮らし面、読者の声ほかからです。最初にオピニオンから社説です。中部電力の不正、原発安全性の前提壊した。中部電力が浜岡原発、静岡県の再稼働に向けた原子力規制委員会の審査で耐震設計に関わるデータを不正に操作していたことが明らかになった。想定される最大の地震の揺れである基準地震動を策定する際、過小評価するため多数のデータから都合の良い地震波を選んでいた。だが審査会合では平均に最も近い地震波を選んだと虚偽の説明をしていた。安全性の根源に関わる最重要データだ。それを歪めることは原発審査の前提を壊し、信頼性は根底から揺らぐ。規制委の山中伸介委員長は会見で、明らかに捏造、安全規制に対する暴挙だと批判し、審査を白紙にする考えを示した。浜岡原発は南海トラフ地震の想定震源域に立地することから危険性が指摘され、東日本大震災直後には政府が全面停止を要請した経緯がある。中部電力に原発を扱う事業者としての資格があるのか、厳しく問われる。中部電力は2014年から15年に浜岡原発3、4号機の再稼働審査を申請した。規制委は中部電力から提出されたデータをもとに議論を進め、2023年に基準地震動をおおむね了承と判断した。だが、2025年2月に外部から不正を疑う通報が規制委にあった。中部電力が社内調査し、原子力土木部の社員数人が関与して、基準地震動を意図的に過小評価した疑いがあると発表した。狙いは何か。組織的に行われていないか。不正を機に設置した第三者委員会による徹底した事実解明が欠かせない。中部電力では昨年11月に浜岡原発の安全対策工事をめぐる不祥事があったばかりだ。経営陣の責任は極めて重大である。深刻なのは外部通報があるまで規制委が捏造に気づかなかったことだ。原発審査は電力会社が提出するデータの虚偽を想定しない性善説に立っており、その限界が浮き彫りになった。山中氏は他の電力会社について審査・検査の中で類似不正の兆候がないとして調査しない方針を示した。それで規制委が掲げる世界で最も厳しい安全基準を担保できるのか、審査のあり方を検証し、抜本的な見直しを検討するべきだ。政府は原発の最大限の活用を打ち出し、再稼働の動きを進めている。東京電力柏崎刈羽原発は20日に再稼働する。北海道電力泊原発3号機は昨年末に地元同意の手続きが終わった。だが中部電力の不正で不安を募らせる住民は各地に多いのではないか。電力事業者への不信感は高まっている。原発のリスクを改めて問い直す必要がある。社説でした。今日の話題です。室蘭報道部長西条圭一郎氏のソウルフード。2026年が明けて10日になる。この年末年始、帰省した際に久しぶりの地元の味、その土地ならではのソウルフードを楽しんだ人も多かったのではないか。十勝に育った筆者にとっては、帯広のインディアンカレーが地元に帰るたびにどうしても食べたくなる味だ。今回帰省した際には、店内で出来たてこそ味わえなかったが、お持ち帰りでその味を楽しむことができた。着任して 9ヶ月になる室蘭のソウルフードといえば、やはり室蘭焼き鳥だろう。豚肉と玉ねぎを串に刺して焼き、甘辛いタレを絡め、洋辛子で味わう。市内にある主な店には、一通り足を運んだが、それぞれに個性があり、ついつい杯が進む。鉄の町の労働者を支える食文化として、昭和初期に誕生したとされる室蘭焼き鳥。昨年から新たな動きが生まれている。昨年春、知名度向上による地域活性化を目指して、室蘭焼き鳥の会、松永秀樹会長が発足。この会が誘致を目指していたご当地焼き鳥の全国イベント、焼き鳥ジャパンフェスティバル2026の室蘭開催も昨年秋決まった。昨年9月の鳥取県倉吉市でのこのフェスには9万人以上が来場したが、松永会長は集客よりも来てもらった人に楽しんでもらうことが大切と語る。この会の中心として準備を進める石塚地図副会長も、焼き鳥グルメとしていいものを提供し、フェスならではのものにしたいと意気込む。この会が発足時に掲げたもう一つの目標が、地域に根付いた食文化を登録する文化庁の100年フード認定だ。2025年度の登録に向けて申請も済ませ、2月から3月には結果がわかる予定だ。室蘭という町に誇れるものを残していけたら、と石塚副会長は話す。鉄の町で育まれた庶民の味、室蘭焼き鳥。地域の食文化を全国に発信していく挑戦が実を結ぶことを期待したい。今日の話題でした。読者の声から、介護予防、高齢者の自覚鍵。書いた方は、上川管内、ピップ町、公務員、野内武史さん、47歳。高齢者の総合相談業務をしていると、足のサイズに合わない靴や靴下を使用したため、歩き方に違和感を感じたり、骨や足爪の変形で痛みを生じたりする人が見られる。また、冬靴を何年も履き、足底のゴムの劣化で転倒する人が多い。物を大切にする気持ちからなのか、長年の生活でしてきたから、と医師らの話を聞き入れない人も多い。そのせいで転倒して骨折し、歩行困難に。回復しないまま筋力低下で寝たきりになってしまうこともある。運動による介護予防への取り組みは徐々に進みつつあるが、まだまだだ。高齢者を中心に歩き方や足のメンテナンスなどへの関心が薄く、なかなか地域への周知に至っていない。高齢化が進む中、行政の役割は、元気な高齢者が様々な場所で活動できる社会の構築が急務と思われる。そのためには、高齢者自身の介護予防に取り組む意識が必要不可欠だ。また、官民一体で制度の整備や介護予防事業などの実施が重要と思われる。続いて、高橋みっちょさん、同心川柳です。休館日、老いの日課に乱れ海。休館日、老いの日課に乱れ海。伊達、佐藤茂さん、あるいは勤さん。事件事故、階段よりも怖すぎる。事件事故、階段よりも怖すぎる。江別、藤岡昭一。ラピダスのおかげ、止まりが動き出す。ラピダスのおかげ、止まりが動き出す。札幌、南雲良三。処方箋、また一つ増え、今朝の風。処方箋、また一つ増え、今朝の風。美梅、田村恵美子。愛される、人占いに出てる今日。愛される人占いに出てる今日。札幌、菅原晴美。 強さとは自信を持って生きること。強さとは自信を持って生きること。余一、水島、京あるいは庵、西中2年。恥でない、逃げるが価値の自信国。恥でない、逃げるが価値の自信国。岩見沢、堀昭義。以上、同心川柳でした。続いて、暮らし面から人生100年時代、ふわっとライフ。書いた方は加山理香さん、精神科医総合診療医。タイトルは、我慢せず自分に正直に。今の診療所で一番口にする言葉は何だろうと考えてみた。数えてみたわけではないが、もしかしたら我慢しなくていいんですよかもしれないと思う。みんなとても我慢強くて、いろいろなことに耐えながら生きている。でも時には我慢のしすぎで体の調子を崩している人もいる。例えば、ある80代の女性は、90代の夫の介護で大変な毎日を送っている。自分も持病があり、時々薬を取りに来るのだが、疲れてませんかと聞いても、いつも、はあ、なんとか、と笑顔で答えていた。ところがある日、動けないと救急車で運ばれてきたのだ。検査をして、急病ではないことが分かり、疲れが溜まりすぎていたのが原因だと分かった。入院したその女性に、我慢のしすぎですよ。これからは無理しないで、介護サービスなども使いましょうね、と言うと、身内のことなのに申し訳ない、とまだ遠慮している。サービスを使ってくれる人がいないと、この地域の介護事業所は潰れちゃうんですよ、と冗談めかして言った言葉に、ようやく、確かにそうですね、と笑顔になった。どんなに分別がある人でも、自分をコントロールできる人も、時々は、もう嫌、やりたくない、ちょっとイライラしてるの、参っちゃった、と助けを求めたり、愚痴をこぼしたくなりすることはある。無理かもしれない、と弱音を吐きたくなることだってあるだろう。それは恥ずかしいことでも何でもないのだ。新しい年、楽しいことがいっぱいあればよいが、現実はなかなかそうもいかない。そんな時は我慢しないで、誰かに、ちょっと聞いてよ、と心の内を話して、聞いてもらえばよいと思う。そして誰かが愚痴を語り出したら、ふんふんと聞いてあげる。我慢しないで、自分に正直に、私もそんな一年を送りたい。加山理香さんのふわっとライフでした。同じく暮らし面から泉です。今日は札幌市清田区の66歳会社員佐藤彩子さんの天国からのメッセージ。先日、愛犬すみれの夢を見た。生前と変わらぬ愛くるしい笑顔は私の心を魅了した。一昨年の12月から彼女は原因不明の免疫系の病気を患い闘病中だった。何とかして治してあげたいと、針治療も受けさせ、病院通いを続けたが、昨年2月から何も食べなくなり、夫と私は覚悟を決めた。水しか飲まず、衰弱していく姿を見るのは、胸がえぐられるようだった。もっと遊んであげればよかったね。もっと散歩に連れて行ってあげればよかったね、と後悔ばかりが募った。パピーの頃はアトピーだった。馬肉中心の手作り食に変えたら症状は収まった。やんちゃで何度か脱走して私や夫をヒヤヒヤさせた。あまたの思い出を反芻しながら彼女の体を撫で、ボーダの涙が止まらなかった。とうとう立ち上がることもできなくなった日、私は思い出という曲を琴で奏でた。彼女は耳をそば立てて聴いていた。メロディーは哀愁を帯びている。その翌日の2月15日に、夫と私が見守る中、すみれは天に召された。もう一度会いたいと涙声で骨壺に向かってつぶやくと、傍らの 壊れたはずのオルゴールがリンとなって驚いた。私は元気よ、泣かないで。彼女の天国からのメッセージに違いない。スミレと過ごした12年半は愛おしく切ない。子供がいない私たち夫婦に親らしい気持ちを味わわせてくれてありがとう。泉でした。次はフォーカスで。タイトルは欲流の深く、文字紐解いた先に。戦後、旧ソ連が道内出身者を含む多くの日本兵らを連行し、強制労働や寒さで多くの死者を出したシベリア抑留。厚生労働省はロシア側の提供資料をもとに死者の特定を進めるが、資料の不正確さや解読の難しさから、今も約14,000人分が特定されていない。厚生労働省では、職員が様々な切り口で古い資料の分析を重ね、犠牲者の深苦に光を当てようとしている。敬愛も、かなもそ、しのげら、まぞごごも。厚労省がホームページで公開している抑留死者名簿には、一見して信じがたい氏名が並ぶ。これらはロシア側の資料に手書きされたキリル文字をそのままカタカナ表記に訳したものだ。二人はまだ身元が特定されていない。厚労省社会援護局調査資料室では、これらの氏名を部隊別の所属人員が記された職員名簿にあたる留守名簿など日本側の資料と照合、特定できた場合は遺族に通知し、希望に応じて関連資料を提供している。約55,000人と推計される抑留死者のうち、特定されたのは1月9日現在で41,178人。当時、北方の守備に当たっていたことなどを背景に、北海道出身者は1805人と、東京都2231人に次いで多い。ロシア側の資料には、対象者とは全く関係のない日本の住所や所属部隊が記され、特定作業が翻弄されることも。調査資料室の池田正幸室長補佐は、ソ連は官僚国家、資料が整っているように見せて、上司の目をごまかすため、適当な情報で埋めたのでは、と見る。現在、未特定の約14,000人は、こうした事情で手がかりが乏しいケースばかりだ。17年以上解読に携わる、この部屋のロシア語通訳、原田義也さん53歳によると、それでも隠しようのない真実が現れる時がある。個性的な名前や僻地の地名が大きな手がかりになるという。さらに、キリル文字の筆記体は書き手によって全く字形が異なり、担当者を悩ませる。当時のソ連人も同様とみられ、カルテなどの元資料から書き写した際に、綴りを間違えたと推測される記述が散見されるという。解読のため、担当者は原本の筆跡を真似て、別の文字である可能性を探るなど、工夫を凝らす。これまで、レゲスミタは、ミミタ、タノハミは、高橋、などと解読された。ロシア側の資料からは、想像もつかない日本名が判明した例も多い。訛りの強い日本語を、慣れないソ連兵が聞き取ったことによると思われる語気も、作業を困難にしている。ある抑留者の記録で見つかった、トグスモという記載は、音読を繰り返すことで、東北訛りの強い日本人通訳が、徳島とソ連兵に伝えた可能性にたどり着いたという。そうした過程を経て、今も月に10人前後の抑留死者を特定し、遺族に通知。その知らせは、半世紀以上の時を経て、今を生きる遺族の心を打つ。池田補佐によると、 父親が抑留された頃に生まれたという男性は、約10年前、厚労省から提供されたロシア側資料の中に自分の名前を発見。父は自分が生まれたことを知らずに死んでしまったと思っていたが、絆を感じられたと霊を寄せた。別の遺族は、機関車から聞いた情報で、父はソ連兵に撲殺されたと思い込んでいたが、ロシア側の資料から屋根の修理中に転落したことが判明。毎日こまめに体温を測り、生理食塩水を投与していた記録も見つかった。池田補佐はソ連側が医療行為を行い、懸命に記録を取っていたのは確か。撲殺と比べると心の安寧が違いますよねと推し量る。抑留死者の特定は一人につき400枚もの資料分析が必要なこともあると根気のいる作業だ。原田さんはうまくいけば特定をきっかけにした DNA 型鑑定などで遺骨返還までつながる。こんな人生観を変えるような仕事はそうそうないとやりがいを語った。厚労省は9日、旧ソ連に抑留され、シベリア、モンゴル両地域などで死亡した計9人の名簿をホームページで公表した。このうち北海道内出身者は1人で、モンゴル地域のラムバダルジャーで亡くなった千葉秀夫さん。フォーカスからでした。第三社会面から小樽の記事がありました。小樽署は9日、殺人未遂の疑いで、小樽市若竹町、無職、三辻博樹容疑者26歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は、この日午前10時25分ごろ、自宅で63歳の父親の頭頂部を金槌で数回殴打し、殺害しようとした疑い。この容疑者は、死んでほしくて叩いたわけじゃないと、容疑を否認しているといいます。小樽署によりますと、父親は頭部から出血し、病院に搬送されましたが、軽傷で命に別状はありません。同居する三辻容疑者の母親が110番しました。小樽署は動機などを調べているということです。これで社会面などから終わります。